桜川マキシム。はい、どうもジャスです。
はい、竹槍ですよ。
まあ、今回はね、もうストレートに話題に入りますよ。
はい。
なぜなら多分喋ることいっぱいあるんやろうなっていう気がしてるので、風立ちぬでございます。
生きねば
なんかあれですよね、
はい、
まあ、多分糸井重里さんなんでしょうけど、
うん、
あの宮崎駿の作品に生きるとか生きればとかそういうのを使うの好きですね。
やっぱりね、生と死の話なんだと思いますよ。
そうですね、まあまあまあまあ、で、まあ、あの生きろっていうね、
はい、
キャッチフレーズついたあの物のけ姫、
と
あのそれに対抗して、
はい、
だからみんな死んでしまえばいいのになってたエヴァンゲリオンと、
はい、
あとその辺ひっくるめてイラッときた富田義行の、
はい、
ブレンパワードのですね、
はい、
言われなくても生きてやるっていうキャッチフレーズの流れがものすごく僕好きなんですけど
なんだかんだでみんな仲良しなんですね
そうですね、富田さんだけ仲良くない気はしますけど言われなくても生きてやるいちいち言わんでもって、
はい、
うん、皆さんブレンパワードは面白いからぜひ見てくださいと、
はい
はい、ものすごく飲み込みにくいから咀嚼できないから、
はい、
いやー風立ちぬね、
はい、
はい、見ましたよ、
うん、僕も見ました、うん、やっと見ました、
やっと見ました。そうなんです、うん、実はね、いろんな人からご推薦いただいてたんです、風立ちぬ、
はい、
なんかね、あの桜ガンマキシムで喋ってねっていう、なんかご意見をいただくことがすごく多くて、
はい、
なのでようやくねテレビでもやるぐらいのタイミングで、
はい、
はい、見れたわけですけれども
はい、
はい、いやー、どうですか風立ちぬ。
正直言うと、
はい、
僕宮崎作品で一番好きです。
ああ、なるほど。
はい、
僕も割とそうかな。
うん、
うん、あの面白かった、
うん、
楽しかったです。
うん、
多分ね、男子の方が楽しいですよね。
うん、楽しいですね。
うん、多分ね、理系に片足突っ込んでる文系男子が一番楽しく見れると思うんですよ
すげえピンポイントですねそれ。
うん、いや、うん、僕ね、だからね、今回まあそのね、お話としては、
はい、
主人公はまあ飛行機の技術者、設計者なわけですよ。
ええ、うん、
で、まあその人のまあ飛行機についての、
はい、
まあ情熱というか、
うん、
まあ仕事としての取り組み方、
はいはい、
みたいなものを描きつつみたいなね、
うん、
ことをアニメを作るけど、
はい、
飛行機とかそういうの大好きやった、
はい、
宮坂駿が描くっていうとこまで含めてのテーマじゃないですか。
そうですね。
うん。だからね、その、まあ、宮崎駿ってもう、がっつりもう文系の世界なわけですよ。うん。文系の方の人なんですけど、多分、はい、あの、理系に片足突っ込んでるわけですよ。
うん。
うん。っていう立場の人から見た、
はい、
技術者のお話なんですよ。
はい。
だからこれをね、僕ね、一つ思うはね、がっつり理系の人が見てどれぐらい面白いんかなと思って。
は
い、いや、まあ、そのストーリーとしては楽しめると思うんですけど、そんな風に憧れられてもみたいな部分ないんかなってちょっと。そういう人も少なからずいるんではないかなって思いながら、
はい、
うん、ちょっと見たとこあるんですけどね。
うん、
うん、どうでしょう。
ですね、なんて言ったらいいんだろうな。うん、でもなんかあの押井さんがなんか攻撃してたでしょ。う
ん、あ、なんかしてましたね。
ね、
してましたね。
そうそうそう。
何を攻撃してたんでしたっけ、あれ。
なんかなんだっけな。だからちょうどその2年前で、
うん、
風立ちぬ、ジブリがその要はちょっと戦争に片足突っ込んでるような映画を作るっていうのと、
うん、
その後に永遠のゼロの映画があるっていうので、
うんうんうん、
なんか一時そういうゼロ戦とか、
うん、
そういうもののこの温度が上がってた時期があったじゃないですか。
うんうんうんうん、
多分艦隊コレクションとかもそのくらいの時期だと思うんですけど。
はあ、はは
あ、で、要はそういうなんかあの戦争ちょっと美化みたいな流れの中で押井さんが、
うん、
これがなんか宮崎駿の答えかみたいな感じで、
うん、
なんか言ってたようなのを見た気がするんですけど。
あーはーはーはーはは、うん、そうですね。 でもね、僕ね、だから、まあ言ったら、そのね。
はい。
あのね、宮崎駿の憧れていた技術者についての自伝なわけですよ。
うん。
ね、まあ昔、押井守は映画を作ると、はい。日本の映画が出来上がると。
うん。
作れた映画と作れなかった映画が自分の中に出来上がるんだっていう話をしてましたけど、
はい。
あの、宮崎駿の中で、なれなかった人なんですよ。
ああ。
うん。
はい。
こんな風になりたかってん僕っていうのが多分に含まれてる映画じゃないですか、風立ちぬ。
うん。
僕飛行機とか作りたかってんで、っていうのが大テーマじゃないですか。
はい。最初にナウシカみたいな飛行機出てきましたもんね。
そうそうそうそうそう。はい、ね。で、それをね、
はい、
全部もう、宮崎駿常に自分この作品が最後や最後やって言ってるのは嘘じゃないと思うんで、
うん
まあ、吐き出したかったんやと思うんですよ。
うん。
形にできるって思ったからもう作らざるを得なかった。
はい。
のをドンと吐き出したんやと思うんですよ。
うん。
僕ね、そのことを押井守がとやかく言うの間違ってるなと思ってて。
はい。
押井守さんは、
はい、
パトレイバー2を吐き出したときに、
はい、
あれは僕のでっかいうんこですって言ったでしょって。
うん。
風立ちぬは宮崎駿さんのでっかいうんこですよっていう。ってちょっと思うんですよ。
はい。
だから、宮崎駿は別にどう解釈してくれとかじゃなくて、
うん、
俺のうんこ結構おもろい気がするから見てみぐらいの感じやと思うんですよ。
はい。
なんで、まあ、そこをね、とやかく言うの間違ってるかなって。
うん。
まあ、ジブリやから子供に見せるみたいなところで見せていいものではないとは思いますけどね。
うん。
だってうんこだから。
うん、はい。
うん。とは思うんですけどね。まあでも面白かったですよ。
いいのはそんなに本当のその飛行機を作る人に、
うんうん、
まあフューチャー当ててるから、
うん、
全然その戦争がどうのこうのっていうのはもうないし、
ないないない。
なおかつユンカースとか、
うん、
ですよね、
うん。
ユンカースさんの工場に行って、うわえ、銃口ちょうだいっていうような、あ、っていう。
うん、でも表面の処理とか結構この時代甘いのねとか思いながら見るや
つね。どう、ほん、これだ空中分解するよな絶対っていう感じします。
うん、当時の子供でもそんな表面ゴツゴツやったら不利やなって分かるんちゃうのみたいなね。塗るとだいぶ違うと思うで俺っていう、
はい。
うん。って思うっていうあれね。いやいやいや。まあまあでもね。
はい。
うん。いや、僕結構軍事系はね。
うん。
どうでしょう、軍事系好きな人と話合わせれる程度の知識なので。
はい、はい。
はい。まあまあ多分細かいところはいろんなある人いっぱいいるんやと思うんですけど。僕は気にならなかったです。
うん。
うん。
僕もあんまりなんかそっちは。
うん、なんでね、はい、まあまあ、そうですね。まあでもやっぱ宮崎駿さんというものが前面に出すぎててね。
うん。
うん。あ、この人は、まあそういう技術系の方に行けなかったって思ってる人なんだなと思って。
はい、うん。
俺は行けたんやで、行けたんやけど、
はい、
行かれへんかってんって。
うん。
っていう思いが強いなと思って。
はい。
いや、おうちにね、お金がもっとあったらね、はい、僕ちゃんとそういう専門的な学校行ってね、
はい、
専門的な勉強して技術者になったんだよって思ってるよなって思いながら映画見てたんですよ。なんか家の金がないせいにしてへんかって思って
。そこをね、言われると僕もね、ちょっと痛いところはあるんですけど
。あ、そういう思いがちょっとある人なんですね。
まあ、簡単に言っちゃうと、
うん、
親戚に宗教狂いが現れたせいで、
うんうん、
僕の受かってた大学への入学資金がそれに食われて僕大学行けませんでしたっていうことなんですけど。
ああ、なるほど、はいはいはい。それはね、事実やからしゃあないと思います。宮崎さんの場合は、なんかそれをエクスキューズにしてる空気がちょっと感じられた。
ああ。
なんかね。
はい。
うん。いや、っていうのはね、軍事系とか、あとこういう飛行機とか、
はい、
電車とか車とか、
はい、
好きやけども専門家じゃない人っていっぱいいるじゃないですか。
うん、そうですね。
ああいう人らって、
はい、
そういう技術に関して聞かれたりとかすると、
ええ、
まあ、嬉しそうなんもあるんですけど、
うん、
何かに駆られた、つきものがついたみたいに喋るタイプの人いるじゃないですか。
唾めっちゃ飛んできますね。
うん。
はい。
あれね、僕ね、
はい、
焦りやと思うんですよ。不安感やと思ってるんですよ。
ああ、自分は乗れてないんだと。
うん。俺専門家じゃないんだ。
はい。
専門家じゃないんだけど知ってるんだ。 これを伝えれないと、
うん、
俺なんやってなるじゃないですか。
なります、
ね。うん。その焦りってね、僕ね、あると思うんですよね。
うん。
それは僕にもあるんですよ。
はい。
それはだって、ガンダムの話聞かれました。
はい。
で、正直、うろ覚えな時もあります。
うん。
うろ覚えな時は、うろ覚えなほど、
はい。
饒舌じゃないですか。
何かこの新しいものがね、
うん、
出てきそうな感じです。
うん、で、饒舌な上に、
はい、
ちょっと話題そらそうとするでしょ。
はい、はいはいはいはい。
俺は、この何々っていうモビルスーツの、
はい、
何々っていう武器の威力はどれぐらいって聞いてるのに、
はい、
なんで君は、その世界観は違う別のガンダムの描写で言うと、こんな感じでしたっていう話をしてるのっていう。いうような、その論点のずらし方。
はい。
うん、なんかするじゃないですか。
はい。
なんかね、そういう、なんかこう、俺はなれなかったんだ、みたいな、焦りは、多分宮崎さん感じていて、
うん、
で、そこの不安感から、
はい、
空想上の飛行機がこの作品いっぱい出てくるじゃないですか。
うん、出てきますね。
空想上の飛行機の空想感をプラスしすぎっていうのはそこから来てるよねとか。
アメ車かみたいなエンジンついてる飛行機最初に飛んできますもんね。
そうそうそうそう。
お前な。
素人目にも過剰でしょ。
はいはい。
うん。いや、夢やけどもなっていう。なんかその辺がね、はい、多分宮崎さんとかにですよ。
ええ、
宮崎さんの、まあ、言う、軍事上のお話とか、
はい、
飛行機のお話とか、
ええ、
車のお話って、
ええ、
まあ、どういうんですか、弦学的というか、形式学上的な感じしますよねって言ったらめっちゃ怒られるでしょ。
それは触れてはいけないところですよね。
激怒されるでしょ。
はい。
要は遠回しに言ってますけど、宮崎さんって車とか飛行機とか好きやとか言ってますけど、
ええ、
自分設計とか正直できへんじゃないですかって言ってるってことなんですけど、なんかそれっぽいもん書けるだけでしょって言ってるっていうのってめっちゃ腹立つと思うんですよ。
いや、絶対腹立ちますよ、それ。
でもその思いって多分宮崎駿の中には一部あるなっていう気がするんですよね。
はい。うん。
まあ、他にもね、飛行機と車はすっごく興味あるんやろうけど、
はい。
宮崎駿の書く船雑とかね。
すごいですよね。スケール感違いますよ。
そう。まあ、船言うても軍艦とかはしっかりしてるんですよ。
はい。
ボート。ボートとかポンポン船の類。
はいはい。
なんか変やぞっていう。
ディズニーシーで浮いてる感じします
よ。そう。この船は夢の中のやつって思うぐらいの歪み加減。
はい。
なんですけどね。その辺がちょっと気になったかな、僕は。
はい。僕でも、風立ちぬで、
うん、
僕ね、なんか好きな描写っていうのが、
うん、
地震のところと、
あ、はいはいはい。
あと飛行機飛ばすときに、なんか軍の飛行機だかを飛ばすときに、
うん、
助手の人がなんかエンジンかけるときの、
うん、
人間の声多分使って、やってますよね。
そう。今回エンジン音が全部人間の声かなんかですよね。
そうですね。あれがなんかすごい、うわ、いいなって。
なんか、ってやつでしょ。
そう。うん、で、エンジンかけるの目に、うわーっていうので、
うん、
なんか、うわー、この描写いいなっていう。
あれはね、うまい逃げやなって思いました。うん、だって、エンジン音再現できないじゃないですか。
無理ですね。ないですね、あれね、もう。
でも、エンジン音が違うってツッコミ絶対来るでしょ。
はい。来るっすけど、実際に、人力で、何かしらのエンジンを本当に回したことある人ってあんまいないと思うんですけど、
うん、
僕はあるんで、そんなにね、大した音じゃないです。
手応えがあんな感じですよね。
そう、
うん。まあ言ったらキックスターターをゆっくり手で回した時の感じですから、
うん、
要はその圧力をかけるときって手応えは、うんって感じではありますからね。
はいはいはい。う
ん、音はね、多分ね、僕もなんかで回したんですけど、
はい。
ぐらいですよ。
ね、レシプロを手回しするよりも、
うん、
ジェットエンジンを手回しで回す方が気分盛り上がりますよ。回したことありますけど。
あの、いろんなことが、あの、いろんな憶測を生むから、あんまりその辺詳しく突っ込まない方がいいと思いますけど。
僕も一応エンジニア畑ではあるんで。
あ、なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。
はい。
あ、その辺は、うん、確かに良かったです。いや、自信のところはね。
はい。
あ、いいなって思いました。こういう勝負は挑んでほしいなって思うじゃないですか。
うん。
うん。なんか、自信の時をああいうデフォルメ。
はい。
うん、するのは、あ、素晴らしいなと思って。
またそれが、すごいジブリらしさを感じるんですよね、なんか。
うんうんうん。
あ、なぜかああいう描写ってあんまり見たことないけど、
うん。
あれを見たら、うん、あ、ジブリだって感じするんですよ。
するするする。
ええー。
うん。あれは一つ象徴的というか。
はい。
うん、よかったですね。まあ、他のシーンが地味ですからね。
うん。地味も地味、うん。
あの、宮崎駿アクションみたいなのをする余地がないシーン多いですからね。
はい、はい。
うん。
紙飛行機飛ばすところとかばっかりですからね。
そうそうそうそうそう。
ええってっていう。
うん。いや、確かにああいうね、ものがね、こう旋回してとかいうシーンって、
はい。
綺麗に描くのめちゃくちゃ難しいですけど。
うん。
しかもあれ別に CG 使ってないでしょ？
手書きですよね。
手書きでしょ？まあ昔はね、だから回転させるのはもう、すごくみんな嫌がったわけですから。
はい。
そういう意味では素晴らしいんですけどね。
うん。
まあまあ、素晴らしさが伝わらないっていうことは、
はい。
馴染んでるっていうことやとも思いますし。
うん。
うん、いいとは思うんですけどね。
はい。
なんやろうなぁ。いや、突っ込みたいこといっぱいあって、どこから言っていいか分かんないですよね。
声優陣とかどうです？
声優陣来ましたね。
はい。
なれるけど。
はい。
なって。
うん。
安野秀明さん。
はい。
はい、安野秀明さんね。
お持ちなさいとかですよね。
それではこれでって、ね。なんか、そんな抑揚のない喋り方するかっていう突っ込みも。
はい。
安野秀明ずっとあんな感じやしなって思ったら。
はい。
その突っ込みもなくなるし。
うん。
まあ、慣れるからええかってなるレベルやけど。
はい。
とはいえ他の選択肢あったやろって思うっていう。
うん。安野さんはあれなんでしょう。飛行機書かせてくれっつったらなぜか声優に回されたんでしょう。
あ、なんかそんな話ですね。
うん。
なんか遊びに行ったらなんかちょうどその声優誰にするっていう会議やってて。
はい。
宮崎駿が会議で。
はい。
安野くんみたいな喋り方のイメージなんだよね。安野くんにやらしたらどうかねって言い出して、鈴木敏夫が、
はい、
あ、それいいですねって言ってて、向かい側に座ってるスタッフがみんな、えーって顔するっていうドキュメンタリーありましたけど。あんな絵に描いた、って思ってる人の顔なかったですけど、
ね。うん。だってもう、うん、主役の声優に、
うん、
庵野秀明を、入れたことで、
うん、
普通の一般の、本当に一般ですよ、
うん。
いわゆる、本当にジブリの映画好きで子供と見に行きますぐらいのレベルの人って、
うん、
誰この人ってなるでしょ、絶対。
なりますね。で、誰この人って思って、
はい、
こういう人なんですって言われたら、え、なんでってなるでしょ。まあまあ、庵野秀明はね、まあ散々いろんなところで言い尽くされてるとも思うんですけどね。
僕ね、すごい気になったのが、
うん、
広いんですよ。
でしょでしょ僕も今その話しようと思ったんですよ。
はい。
はい、ヒロイン、滝本美織さんですよ。
はい。
はい。
もうね、うん、もうね、もうダメです、あれ。
あれね、滝本美織がね、
はい、
滝本美織役なんです。
そうなんですよ。
あれね、庵野秀明の方がね、まだね、はい、キャラ作ってますよ。
うん。なんか、ちゃんとなんか、要望はされてたらしいですね、庵野さんの方はなんか、こういう風にやってくれって。
うんうんうんうんうん。そうそう、主人公の堀越二郎。
はい。
歩き方からして、
ええ、
こう、そういう言葉に抑揚をつけたりしないんだよっていう人っぽい歩き方をしているように描くとかしてるぐらいですから、
うん、
肩をビッてして、
はい、
棒が歩いてるみたいな歩き方する人じゃないですか。
ええ、ムスカと一緒ですね。
3分間だけ待ってやるって言った後の歩き方みたいな。
ヤブを切り分けて。
そうそうそうそうそう。ですけど、滝本美織さんがね、うん。なんかもう、そのままなんかダイレクト保険をお探しですかって言いそうな感じの演技なんですよ。
だって、一言パッて喋った後に、
うん、
10年連続ナンバーワンとか言い、なんかね、聞こえてくるんですよ。自動車保険の更新ですねとか言って。
思う思う。
思う。すごい思う。
思う。だからもう、ヒロインが滝本美織になるんですよね。
はい。
ただ、一瞬だけそれが崩れるシーンがあって、初夜のシーンで、
うん、
こう、布団をバッてはたけると、
はい、
胸元がちょっと開いたヒロインがいて、で、まあ、要は初夜やからやるぞっていうことを言ってくるんですけど、はい、意外と巨乳っていうところが滝本美織じゃないって思うんですよね。 そこ違うって思って。
うん。まあ、ヒロインが巨乳なのは、うん、宮崎さんのお好みだからでしょ
う。もう、あのね、
はい、
あの、なんていうんですかな、エロ漫画描いてる人が、
はい、
何々さんというキャラクターがすごくエロかったので、
で
別に仕事とか関係なくエロイラスト描いちゃいましたっていうぐらい、
はい、
自分のエロスをあそこに表現する人いないですからね。
だからヒロインのキャラクター的なこのデザインとかなんとかは、宮崎駿印なんでしょうけど、
う
ん、
そうそうそう、
逆にそれの配役自体は、
うん、
はい、事務所の力と電通だと思うんで。
まあまあね。はい、まあ、吐くほどの可能性もわずかながら存在しますが。
そうですね。
うん。ね。
逆に言ったらね、あ、うん、西島秀俊さん、
うん、
出てるっしょ、あの、同僚。
あれが西島秀俊ですか。
はい。
はいはいはい。
僕あれ好きですよ。
あれはあれですよね、うん。プロの声優がジブリの仕事ですって言われてした程度の演技はしてましたもんね。
してますね。
うん。
またね、いいセリフが回ってきてるんですよね。
うん、うん。
子供たちがなんか飯を食える分の、
ああ。
なんとかでって。矛盾だ。
シベリア。
シベリア。
偽善だっていう。
偽善だと。で、その後あの、仕事に本腰入れるために書体を持つ。うん、これも矛盾だとか言って。
うん、そうそうそうそう。
いいセリフ来るなと思って。
この設計図早く使わせろみたいなやつね。
そうそうそうそうそう。
あ、おっとこまえやなーっていう、ね。
ねえ。
あとは、あとなんでしょうね。必要以上の演技をする西村正幸とかね。西村正彦か。
西村正彦。はい。
はい。あとあの、滝本美織クラスでお前そのまんまやなって思う国村隼人とかね。
あれでしょ？美味しん坊出てましたっていう。
ね、
美味しん坊の人。
美味しん坊出てたんでしたっけ？
はい、あれですよ、あのほら、帝都新聞の。
はいはい。
いや、違うですよ。国村さんじゃ多分ないと思うんですけど。
ああ、見た目が。
いつもあのほら、着物着てやってくるあの、美味しん坊の。
います、います、います。
思いっきり上の人いるじゃないですか。
あの人っぽい見た目の登場人物。
はい。
ねえ、もう。あと最後まで誰かよくわからないスパイね。
なんか、ゾルゲとか名乗りそうな感じですね。
ゾルゲなんですけどね。
あれゾルゲなんですか？
あれゾルゲのはずですよ。
ええー。
うん。ちょっと待ってね。風立ちぬで多分調べるとね、ゾルゲ役として出てくると思いますよ。
ほうほうほうほうほ
う。うん。だから途中で見てて、
はい、
だからドイツがどうのとか言ってるけど、言うてることが共産系の人やな、
うん、
ゾルゲかってなるっていう一部の人だけわかるっていう。
お
うん。
すごいっすね。
そう、だからあの特攻がね。
はい、はい。
あれだからゾルゲあの後捕まっとるんですよ。
ああ、脱出できなかったんですか。
ゾルゲ死んどるでしょ、
はい、はい。
あの特攻に捕まって。
ええ。
うん、だから尾崎秀美とか。
はい。
あの辺が今、軒並み特攻の拷問を受けてる様なわけですよ。
ああ。じゃあゾルゲということで、
は
い、
そうです。あれゾルゲですね。明らかに、ね、
草食いすぎでしょう。
ボシャボシャ食ってましたね。
ボシャボシャ。お前なんだそれヤギかっていうぐらい。
そうそうそうそうそう。ちょっとね。
はい。
まあまあまあ。あとだから野村萬斎演技してるけどもお前いつも通りやなとか。うん、
はいはいはい。
だからそういう意味でめちゃくちゃ馴染んでたんって大竹しのぶとかですよね。
そうですね。大竹しのぶ分かんなかったですもん。
そうでしょ。
正直はい。
だから芸能人がやってるけども分からなかったっていうことは、それが成功してるっていうことですもんね。
はい。うん、あと、主要メンバーがたまに話すドイツ語が、ぐたぐたかなと思って、見てると、
うん、
ただ一人だけむちゃくちゃうまいドイツ語を喋る男がおると。
ほうほうほう。
あの、ユンカースの工場で、
うん。
やっぽうね、そこに入るのみたいな感じで言ってたりしてるでしょ。
はいはいはい。
あれあの、一部で有名なサッシャさんっていう、
は
あ、ドイツの方ですよ。
あ、それは下手やったらおかしいですね。
あ、一応ドイツと日本のハーフですけど。
あ、なるほどなるほど。
はいはいはい。だから、はいはいはい、桜川マキシムのメンバーでも、
うん。
自転車とかやってる人結構いるじゃないですか。
うんうんうん。
まあ、僕もあの高校の時に、
うん、
ちょっとあの競輪の方を真剣にやってたことあって、
いろいろあるな。
で、あれですよ、ね、衛星放送とかの、
うん、
J スポーツとかでメインのなんかのスポーツの実況とかやってる人がサッシャさんっていう、人で、NHK のドイツ語教室みたいのとかにも確か出てたはずですけど。
なるほど、なるほど。あ、そら、うまいわと。
はい。べらぼうにドイツ語うまいし、そのまんまの声で日本語喋ってる。喋って、まあ、普通に、おうってなると、あれ、誰だっけっつって最後にスタッフロール見てたら、サッシャって出てて、
うん、
だろうなと思って。
お前か
やっぱりなと。
なるほどね。なんでしょうね。他気になったところ。だからその大竹しのぶ。
はい。
が、羽織着るシーンあるでしょ。
あれでしょ。工場言うとこでしょ。
そうです、そうです。
はいはいはい。
で、黒川さんの奥さんじゃないですか。
ええ。
で、黒川家って書いた提灯持ってて。
はい。
黒川家の家紋が三つ鱗やったんですよ。
ほうほうほう。
あの、北条家と一緒。
ああ、そうですね。
トライフォースみたいなやつ
ですわ。神々の。
そう。ね。
はい。
で、なんですけど、
ええ、
その黒川さんの奥さんが着てる、
はい。
羽織が、
ええ、
三つ鱗やったんですよ。
ほうほうほう。
あ、女もんちゃうねや。西の人かなって思ったとか。
それは全然私はね、思い浮かばないです。
あの、女性ってね、
はい、
家紋を、
はい、
実家の家紋にするところも多いんですよ。
はあ、はあはあ、
なんですけど、あの、嫁入りした先の家紋の羽織着てるから、
はい、
そういうとこ違和感ないようにしてほしいって思ってますね。
はいはい、まあ僕もね、家紋とかパッて見てわかるのって、水戸黄門と自分家のぐらいしかわかんないですからね。
もうちょっとあるでしょう。
ありますっけ。
あ、明智家やなとか。
ああ。
うんうんうん。あと、島津やなとか。
はいはいはい。
あの辺は分かりやすいんでね。
うん。
あの、真田とかね。
はいはい。うちあれですわ。あの、なんだっけ。木工ですわ。
あ、そうなんですね。はい、まあ、木工もいくつか種類ありますけどね。
ね、織田信長のところのやつに、
うん。
なんかちょっと丸も一個足しましたみたいな感じです。
はいはいはいはいはい。まあ、織田のところの木工は今やもう織田木工と呼ばれてますけど。
それ絶対に、
うん。
木の工作だと思いますよね。ボンドのことなら織田木工みたいな感じで。
多分有限会社ですよね。
有限会社です。
有限会社織田木工。
有限会社織田木工。
工の字が違う。ウリみたいなやつ、
ね。はい。
ウリか、あれ。
ウリです。うん、でも、ウリ絶対あんな形してないと思いますけど、
ね。してないですね。
で、ジャスさんのところは？
あ、僕、うち、三つ葉ガシワです。
三つ葉ガシワ。
うん。三つ葉青いじゃなくて三つ葉ガシワです。
はいはいはい。
なんかちょっと安っぽい。
うん。
まあ、もともと武家でも何でもなかったところが家紋決めると三つ葉ガシワみたいな話もありますけど。
ああ、そうなんですか。
うん。一応武家やというふうには聞いてはいるんですが、よくわかりません。
はいはいはい。
いうとこですけどね。
うちは実家は無駄に古いんで、どうやら武家だという話です。
はいはい、まあね、はい、武家じゃなくても無駄に古い時点でもうあれですけど、結構なお金あったんやなって思いますけど。
蔵ありますからね。
うん。蔵あるような家でね、武家じゃなかったとしてもね、
はい、
途中で何かしら武家になってたりしますよ。そういうとこは。
はい。
うん、ねえ。あと何やろな。やっぱまあまあ、あの、押し守るのね、話で、はい、今、あの、実は喋りながらさっくりチラッと見たんですけど、まあやっぱあの、エロス要素はだいぶ入れてきてるなっていう。
うん、
うん、あの、そのジブリにしてはですよ。
はいはい、
うん、っていうのはやっぱ気にはなりますよね。
そうですね。
うん、
だって多分ね、一番ジブリ作品のヒロインで、
うん、
一番まともで一番可愛いの、あれでしょう。多分ね。
可愛いっていうかね、あの、うん、
よくできてる。
セックスアピールがある。
はい。
うん、いや、だって、例えば、魔女の宅急便の主人公とか、まあまあ、性格的な難はあんまりなかったじゃないですか。
はい。
ね、ね、でもまあ、可愛いけど、
はい、
その、セックスアピールとか言い出したら、ダメなぐらいの年でしょ。
うん。うんうんうん。いずれこのトンボさんにもらわれるとしてもですね。
そう。だってあれ、あの、所長が来たから空飛べないって話じゃないですか。
はいはい。
うん。で、整理が終わったら空飛べたって話でしょ、あれ。
うん。ちゃんとあの、記録をつけないといけないですね。
そうそうそうそう。
飛べる日と飛べない日をちゃんと自分で把握しましょうと。
飛べない日の最初の方は、
はいは
い、やったらできやすいみたいなですね。
トンボさんがね、トンボさんが記録つけてくるかもしんないですよ。
そうそうそう。あ、自分前飛ばれへんかったんいつって飛ばしに聞くっていう。じゃあ、あの、仕事のな、あれをな、管理するためになってて。
トンボさんなんか、そういうデータつけてそうですもんね。
そうそうそう。
しっかりと。
ねえ。いやー、まあまあまあ、そうですね。
はい。
うん。あ、それはでもほんまそうですね。
うん。
いやー、なんか、ああいう風にしてほしいんだね。宮崎さんはね、
うん、
女性にねって思うっていう、う
ん。綺麗なとこしか見たくないんですね、と。
それは、岡田斗司夫じゃないですけれども。ジブリの女性スタッフがみたいな話は聞きますけども、はい、そういうことなんですね、みたいな。
で、
ちょっと思うと。
はい。
まあでもあれですね。
はい。
ヒロイン死ぬのをお涙頂戴にしなかったっていうのは。
うん。
いいことやなと。
うん。
うん。
いいですね。なんかあの、猫かなんかみたいでね、死期を悟ると行方くらますみたいな。
そういう意味だ。象の墓場がどうしたみたいな話ですか、それ。 いや、まあ全般的にね、なんかこう、派手すぎるシーンは、シャラッと流すみたいな感じでしたよね。
うん。派手なシーンはカプローニさん担当みたいな。
うん、カプローニさんの夢が出てくると、周り偉いことなっとんねっていう。
カプローニの、あの、両親って、あれなんか出てませんでしたっていうような見た目してましたね。
確かにね。
ね。
他何があるかな、なんかいっぱい突っ込むところあるんですけどね、細かいとこはね。
うん。
まあ、全般としては結構好意的に見れてしまった。
うん、そうですね。
うん。
いいっすわ。今までのジブリみたいになんかこのゾワゾワさせられるところがないから。
ゾワゾワしてるところが全部宮崎駿のに対するゾワゾワ感に帰結できるので、
はい、
空気の逃げ口が存在するから楽みたいな。わかります？
はい。
なんか見てて楽なんですよね。
なんかもういい歳になったから性癖がなんか収まったんじゃないかなっていう気もしないでもないですけどね。
いやでもやっぱあれですよ、その、さっき言いましたけど、初夜のシーンの胸の大きさの描写には、はい、恐ろしく注力しとるなって思いましたよ。だって、仰向けになって、はい、着物を着て、それでいてなおあれだけの胸の膨らみがあるっていうことは、
はい、
あのヒロイン、小向井美奈子ぐらい父でかいぞって思うでしょ。
ドア通れない。
ドア通れない。ドアは通れる。ドアは通れる。
あれドアでしたっけ？窓でしたっけ？
窓でしたっけ？
窓通れない。
うん。あの、多分だから脱いだら、
はい、
こう、父がですよ、
はい、
脇の方にちょっと垂れてるぐらいありますよ、あれ。
お
ー。超巨乳って思って。
うん。妹はいつまでもあれだったっすけどね。
妹はいつまでもメイちゃんでしたね。
そうですね。
泣き方からしてね。はい、うん。あの辺はまあまあまだ子供なんだよの、
はい。
記号なんでしょうけど、はい、
うん。
あ、一個だけ突っ込みたいかな、風立ちぬ。
はい。
相変わらず CG の使い方減ったくそ。もののけ姫の時からやってますけど、
はい、
草原を走るときに、地面だけ CG にするのやめ。違和感すごいから、それ。
どうなんですかね、手で描くよりやっぱ CG で描いた方が手間かかんないですかね。
手間はかからへんと思うんですけど、多分ね、あれ、だから宮崎駿ね、あれがいいと思ってるんやと思うんですけど、僕あれ大嫌いなんですよ。なんかあれがね、気になってしゃあないな、
はい、
僕あれ見てまたやって思いましたもん。
またやりよった。
そう。またや。ここほんま CG 使うの下手くそやなって思って、
はい、
それを気にしだすとなんかこう、夏のね暑い中線路の向こうから電車がやってきましたっていうのが、
はい、
こう地面の熱でこう向こうがゆらゆらと影楼のようにですよ、
はい、
歪むシーンなんかも CG でエフェクトかけてあるんですけど、もうちょっとなんかやりよううまいことあるんちゃうんとか思ってまうんですよね。なんかちょっとそれここ歪ませましたよ感強ないっていう。ちょっとそれは気になったから。
はい。
まあでも良かった。
うん。いいですね。
そういうどうですかね、あの理系に片足突っ込んでましたよぐらいのところが
、はい、
うまくそそられるので、専門的な計算みたいなところまで、
はい、
足を踏み入れることがなかったけど、
はい、
SF とか読みますみたいな人が多分ダダハマりするよなって思いました。
なんかやたらと NACA の翼断面がどうのこうのとかが言ってましたけどね。
言ってましたね。
NACA その頃にあったんかなと思いながらも。
NACA って何すか？
NACA ってあれですよ。あの、なんか、国際。
西城秀樹は関係ありますか？
それ YMCA ですよね。それでもなんか、俺 YMCA って言われたら西城秀樹よりビレッジピープルですけど。
まあね、本来はね。
ゲイの人たちですよね。
そうですね。一人だけ違いますけど。ボーカルだけ違いますけど。ボーカルの人ものすごい怖かったらしいですからね、だからね。
いつと。
だってあの、バックメンバー全員ゲイやから。
で、あの、なんか国際航空企画かなんかですよ。うん、
はぁ、あ、はぁはぁ、あ、はぁ、い。あ、今見たらアメリカ航空諮問委員会？
あ、はいはいはい。
ってやつですか？
ええー。
1915年って書いてますね。
じゃあ、出来立てってことですかね。
なんですかね。
ま、そんなに広まるもんかなとは思いながらも。
ああ、はあ、はあ、
はいはいはい。
なるほど。あ、だってあの、ライト兄弟の人とかが入ってるぐらいですからね。
ああ。
うん。
すごいですね。
すごい
っ
すね。
ライト兄弟って言ったら、だってまだ鳥人間コンテストやってたレベルでじゃないですか、実際。
そうそうそうそう。
毎日家の庭で鳥人間っていう。
いや、でも飛行機の歴史って結構浅いっすからね。だってあの、ついこの間まであの、死んだおばあちゃんがライト兄弟と同い年でしたみたいな話ありましたからね。うん、私が生まれて何年かしてから飛行機できてんとか、
はいはい
うん、そんな話ありましたんでね。 だってあの、ライト兄弟の弟、
はい、
明治生まれですからね。
へー。
うん。
ああ、そんくらいだったらそうっすね。
あるあるって話で。
はい。
まあ、まあね、飛行機ね。あれですね、あの、中学生ぐらいに見せると良くないですね、この映画ね。
ああ、そうですね。
変に俺は飛行機よって言いかねない。ぐらいの破壊力はある。
はい。
というのはちょっと思いますけど。
やっぱりなんかね、あの、人生ある程度進んだ人が、さらっと見るのが一番いいですね。
そうですね。
うん。
あの、うん。もう人生ある程度決まった人。
そうそうそうそう。もうあとは進むだけの人。
進むかやめるかの
人。やめ。
やっぱやめってなるか、進むかだけの人なんで。
う
ん、
それかもうあとはもう、棺に入るだけの人とかぐらいですね。
そうですね。
はい。
うん。うんうんうん。にはおすすめかなと。
うん。
思いますけども。
なんかあの、ジブリで一番普通に、おぉ、いいなと思って見れたんで。
うんうんうん、
うん。はい。とりあえず、宮崎さんありがとうございますぐらいですね。
う
ん、
そうですね。
はい。
カリオストロより飲み込みやすいです。
この間やってましたね。
やってました。
はい。
はい。ので、まあまあ、とりあえず、まあ、さらなるツッコミがもしあれば皆さんですね。
はい。
いただければ、ひょっとしたら風立ちぬ会第2弾があるかもわかりませんけど。
はい。
はい。まあ、そういったのがあればですね。
はい。
メールアットマーク sgmx.info。
はい。
スペルは mail アットマーク sgmx.info。
はい。
ツイッターのハッシュタグは、シャープ桜川マキシムでございますと。
はい。
よろしくお願いします。
メール送らねば。
皆さんこんばんは、山本です。
旅の情報をお届けしよう。
カオサンブログに来ておりまして、
今我々フィリピン
にマルセロナに、
マルセロナも全然できる
恐怖の女主人イバナに送って、サラエボ行ったらですね、イバナハウスに泊まろうと。
いつみイバナサラエボ、
どうぞ。バーでも煩悩全開でよろしくお願いします。
アナルもそれと一緒なんです
よ。アンリーって言われました。
トリカゴ放送で今すぐ検索。
ではトリカゴ放送始まります。